それでは御言葉を見ていきます。今日与えられているのは詩編の118編全体なのですけれども、しかしですね、その中心的な聖句をお読みして、そして今度常務理事に時間を渡したいと思います。詩編の118編17節18節をお読みいたします。私は死ぬことなく帰って生きて主の御業を語り継げよう。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されはしなかった、私は死ぬことなく帰って生きて主の御業を語り継げよう。今日はですね、主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでという、そのようなタイトルで、今度常務理事からお話をしていただきますけれども、大動脈解離を体験してという、そういった副題がついていますように、皆さん今ですね、私の方から近藤隆常務理事をご紹介する講師紹介というのはもう皆さんにとってはいらないと思っています。なぜかというと、もう十数年にわたってこの時期にですね、まずはギデオン教会のご紹介から始まって、そしてハンガーゼロ、その世界食糧デー礼拝ということで毎年来てくださっていますので、皆さんも本当に馴染みのあるそういったお方だと思います。近藤隆常務理事をですね、拍手を持ってお迎えしましょう。よろしくお願いします。
皆さん、ハレルヤ、おはようございます。今ご紹介いただきましたハンガーゼロ飢餓対策機構の近藤隆と申します。この場にこうして立って自分からこう挨拶ができる、それだけでも私はものすごく驚き嬉しく思うのですね。先ほどお帰りなさい、ただいまっていう話がありましたけど、この教会は私にとって本当にもう毎年のように来させていただくことで、母教会に帰ってきたかのようないつも思いですし、またそのように皆さんお一人お一人がこのものを覚えて迎えてくださる。そして今回はこの大動脈解離という病気を本当にアフリカの地で発症して、その後多くの方がこの教会でも祈り続けてくださった、こんなもののためにですね、そのことをお聞きしました。本当に家族だな、感謝だなということをまずもってお礼申し上げます。またハンガーゼロの本当に働きのためにもお捧げをいただき、お祈りをいただき、この教会が世界のそうした今本当に我々は顔を合わすことないかもしれないけど、困難の中にある方々をいつも覚えてお祈りくださっている家族であるということを本当に感謝申し上げます。今日はこの主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでという詩編118編の御言葉を選ばせていただき、この後証を交え紹介したいと思います。いつもは、礼拝の中でもハンガーゼロの活動紹介をしたり報告をするので、御言葉に関しての時間が半分半分になってしまってましたけども、今日は午後にたっぷりと、3時から小堀秀夫親善大使を招いての特別チャリティーコンサートもありますので、その中でまたサミ巡回牧師がハンガーゼロの活動報告をいたします。ぜひ皆さんそちらにもお時間許す方はご参加ください。ですので、この礼拝の時には、今日はちょっと私は自分のこの病気の体験を通して、ザンビアの方いますね、今日はね、はい、ザンビア行ってまいりました。そこから話をさせていただきたいと思ってます。一言お祈りいたします。主に感謝せよ、その恵みは特殊まで。あなたのお恵み、本当に変わらない恵みを感謝します。そしてその中に生かされているのに、そのことをなかなか気づかずにいたものですけども、しかしあなたはいろいろなところを通され、その困難な思い、経験、苦しみさえも通して、あなたの恵みを今まで以上に教えてくださったことを感謝いたします。今そうした痛みや苦しみの中にある方もいるかもしれません。しかし主にあって、本当にあなたは我々に最善を、あなたが一番望んでおられ、また我々が足りないものであっても与えられたイエスの名によって取りなし祈るときに、その祈りを必ず聞き届けてくださる、そして我々の思う以上の最善をしてくださる神様であるから感謝いたします。主よ、どうぞこのことを今朝もこの御言葉から 私たち一人一人に語ってください。しもべも聞きますから、あなたが御霊を持って御言葉を通し、今朝お語りくださることを感謝いたします。委ねて、主の名によってお祈りします。アーメン。短く言葉にしてみました。2025年の5月26日にアフリカのザンビアで大動脈解離。大動脈解離ってどうですか皆さん。名前は聞いたことあるけど、あんまりよくどういう病気かわからないな。理由は、この病気にかかった方、大抵、もうすぐ早くお亡くなりになるんですね。ですから、あまりこの病気のことが広く知られることはなく、名前は知ってるけど、っていう方実際は。で、確かに、私もそうでしたけども、ほぼ9割近くの方がすぐにでも亡くなってしまうという、大変重い病気なんですね。私はそれをザンビアで発症して、そしてこのザンビアではもう、これ以上の治療とか手術ができないということで、緊急に飛行機で4時間かけて南アフリカというところに行きました。そこで緊急手術を行い、そして40日にわたって入院生活をして、6月中ぐらいはですね、そのアフリカのお医者さんたちも、どうやったらこの人を生きたままで死なさず日本に送ることができるだろうかって、真剣に祈り、また治療をしてくださっておりました。また、その背後でたくさんの方がお祈りくださった。私は本当にそのことを明かしせずにはいません。明かしなかったら災いだというふうに思う。それは何かというと、こんなもののためにも癒されるように、生きて日本に帰れるようにといってですね、多くの方が日本で、あるいはまたアメリカ、海外、そのアフリカの地でもですね、祈ってくださってたってことを後で聞きました。正直私も顔も見たことない、存じ上げない方が、どこからそのニュースを聞いたのっていうぐらいですね。一人の癒しのために祈ってくださった。で、やはり先ほど申しました、取りなしの祈りっていうんでしょうか。イエスの御名によって祈るクリスチャンの祈りは、その人が偉いわけでも何でもないですね。また癒された私が偉いわけでも何かいいことをしたからでもない。しかし、イエスの名によって取りなし祈る祈りを神様は軽んじられない。必ずそれを覚えて、我々が思う以上に一番良い解決を与えてくださる。そのことを本当に私は身をもって体験しました。ハンガーゼロをしていると私は何かいろんなところに出たいって、いろんな方のお手伝いをしたり、支援をする側の人間だといつしか思っておりました。しかし今回、病を得て、もうベッドの上で、もうどうにも自分で何をすることもできない。多くの人のお医者さんから始まって、いろいろな方から助けられて、そして祈られて、で、命がある。そのことを本当に受けるばかりの、受けることしかできない恵み。ただただ感謝しますと言うしかない。そういう経験をしました。で、そのことが私には本当に、もう一度改めて支援するということのですね、意味とか、取りなして、その方のために祈りつつ働くということの大きさをもう一度教えられる経験をしました。少し病気のことを振り返っていきますけど、大変重い大動脈解離というのは、これ私なりにインターネットで調べました。大動脈解離といっても4種類あるそうで、その重いタイプから軽いタイプまで、私は一番重いと言われるスタンフォード A ドベーキ1型というですね、心臓の、これちょっとわかりにくいかもしれませんけど、管の下に心臓があるんですね。心臓から出たすぐのが、皆さんも同じですよ。ここに4センチぐらいの太い、一番太い、それで大動脈って言うんですけどね。その血管があって、その大元のところから破裂してしまって、血管破裂というよりも大動脈の中でぐちゃぐちゃに三層構造になってるらしいんですけどね。それが破裂して血管の中でぐちゃぐちゃになる。で、それが心臓からのところから始まって、ずーっと大動脈っていうのは腰を得て足首の方まで行ってるんですね。私の場合本当に膝から下ぐらいまででも完全に裂けてしまったと。これ一番重いタイプのスタンフォード A ドベーキ1と言われるものですから、これはまあ本当に実はかかってその日、あるいはせいぜい数日のうちに亡くなられる方がほとんど9割だそうです。で、手術をして仮に治っても手術後にもまた死ぬ可能性がある。私も実は10日後に、手術の10日後に、あまりにもストレスが強かったことと、大量の薬を飲み注射をされますよね。そのストレス一切で、胃というか十二指腸に穴が開いてしまって、そこから血が上から口からも出る、お尻の方からも吐血、下血ってことを2日間しました。 そこで血をだいぶ失ったので、もう一度死にかけたんですね。まあ、そんなわけで、結果的にお医者さんからは、あなたは 95% は死んでたはずだよって。どうして生きてるのって、お医者さんから聞かれました。私はクリシャンで、って、それも本当に生き返りだと思ってですね。多くの人が私のもののためにも祈ってくださったんですよ。祈りの力ってすごいですよ、ってことを、そのクリシャンでないお医者さんとも、南アフリカで話したのを覚えています。まあ、そのような重いタイプの大動脈解離でしたから、本当に命がなく、こんな、今生きて、こうしてペラペラペラペラ喋ってますけど、大抵の方の場合は、この脳に行く血管もやられる。脳幹やられば即死ですよね。そしてそうでなくても、言語障害、記憶障害、指先の障害、何が起きててもおかしくない状況だったんですが、幸いか、神様のこれは計画のうちで、私はもう一度生かされて、そしてこのようにしてもう一度証しする機会が与えられました。だから本当にこれをしてくださった神様の技、イエスの名で取りなしくださった多くの方の祈り、この力によってですよということをですね、証しせざれるにはいない、そんな思いで今おります。結果的にはですね、日本に20時間のフライト、だからこのフライトに耐えられないだろうと医者は考えて、準備してたんですけどね。エコノミークラスで行った。まあ私は多分高血圧をちょっと放っておいたのと、それからエコノミークラス症候群ってありますよね。27時間息はかかりました。ザンビア行くのに。そういうことのストレスやるようなことで発症したのかなと思ってますけども。帰りもまた飛行機乗せたらまた死ぬんじゃないかってんで、お医者さんがいろいろ考えて、もうビジネスクラスね。フルフラットで寝た状態でないとダメだよ。看護師さんもつけてとかですね。診断書に書いてくださって、私は今回、皆さんのお祈りにまず感謝しますし、それに応えてくださったもちろん神様に感謝します。で、3番目に保険会社に感謝します。保険がなかったら大変なこと書いてこれなかったかもしれない。それが理由で、ちょっとだけ言うとですね、これまでにもうすでにいくらぐらいかかったと思います？2000万円以上かかってます。だって飛行機で緊急で救急車のように国をまたいで輸送され、そして心臓の手術を行って、全部無保険、なんですか、日本の保険の適用はないわけですからね。で、40日間滞在、全部実費でかかるわけですから。で、帰りもビジネスクラスで帰ってきた。なんなら私の家族もですね、実は呼ばれて、もうこの人死ぬかもしれないので、医者の判断、あるいは団体の上の者の判断で、もうとにかく早く死に目に間に合わせるっていうんでしょうか。死ぬ前に、合わせて顔、親と子でですね、言葉も交わせ祈れるようにって言うんで、妻と長男をわざわざ3日目にもう来てました、ザンビアに。まあ、そうしたことも含めると、やっぱり2000万を超える金額になるということなんですね。私の長男は、実は私と同じようなハンガーゼロのような NGO で、緊急の医療とかのもする NGO で働いているので、世界中のそういうところに出かけます。能登にも彼は、1月のあの地震の次の日、1月2日の午前からヘリコプターで珠洲市に入って、珠洲で最初の医療チームを結成するところ、彼は医者じゃないんですが、この設営して全部それを番組みたいにして YouTube やネットホームページで紹介する。それが彼の仕事だったものですから、今回私が行ったことに彼は3週間現地に来てくれてました。まとめた動画を5分で作ってくれました。今も思い出して感謝します。この飛行機にも夜中に乗ってですね、本当に運ばれていった。何にも自分の力ではできない、ただただ守られて祈られて、そして本当に生かされた命だってことですね、つくづく思うわけですね。これ見て、これこの頃は縫わないんですね。知ってましたか？これホッチキスなんですよ。本当にちょっと大きめなホッチキスで、あとでペンチみたいので抜きましたけどね、ちょっと痛かったですけど、でも傷跡がすごくこの方が綺麗なんです。なので、この頃はそうする、そう、23針、心臓の、縫いましたね。本当にハンガーゼロの関係のみならず、ギデオンの関係であったり、クリスチャンビジネスマン、CBMC と言いますけど、そういう関係であったり、世界中の方々が祈ってくださり、またザンビアでも一番最初、3日目か4日目に、どこで聞いたのって言って一番最初に、さっき映像にもちょっと出た黒人の方は、ザンビアのクリスチャンビジネスマンのリーダー、アフリカ全体のリーダーでもあるそうですけど、その方が最初に来てくれたりしました。会ったこともありませんでしたけども、でも祈ってくださった。そうしたことが本当に私にとっては教えられる経験でした。 そしてヨハネスブルクに40日入院しましたが、その間に詩編の118編、今日は少しご紹介いただきましたし、この週報の裏のところには 全節出てますね。本当はこの1から29全部読みたいんです。皆さんと一緒に。しかし時間がありませんから、今日はいくつかこの中からお読みしますけれども、私の母教会の名古屋の教会の方が、これ近藤さんのことを言ってる通りね、みたいに言って、御言葉を送ってくれたんですね。それは、ですね、これか。17、18節の、私は死ぬことなく帰って生きて、主の御業を語り継げよう。主は私を激しく懲らしめられた。しかし、私を死に渡されはしなかった。この心のことが起きましたね、って言って送ってくれたんですね。私もそうだなと思ってました。で、それでこの118編を初めて目にしたわけですけど、ずっと読んでいくと、最初に一節にまずこの主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまでとありました。で、ずっと読むとこの最後の29節も同じ言葉でまた終わってるんですね。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。そしてその恵みは常しえまでに。私たちの人生は生まれた時から、そしてどのような死に方をし、どんどんどうなるかわからないけど、それでも死ぬに至っても、主は本当に恵み深い、慈しみ深い、その恵みは常しえまで、主に感謝せよ。そう言って、本当に我々が死んでいけるとしたら、それは幸いだなと思うんです。で、私は本当に生きるか死ぬかのこの経験をさせていただいたので、特にこのことを思いましたが、でも考えたら皆さんも今、この時生きてるわけじゃないですか。若かろうが、お年を取って召していようが、今生きてるっていうことは、神様から許されて、と同時に、何らかのやはり神様から、使命を持って生かされてるんじゃないかなってこと思うんです。私は今日開きませんけども、第二コリントの5章17節、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。見よ、すべてが新しいって言葉があるじゃないですか。第2コリントの5章17。でも私はその次の18節が大好きなんですね。つまりそこには、あなた方はこのようにして神様との和解を受けたのだから、あなた方が今度は世と神様の間に立って、和解の使者となるんですよって書いてあるんですね。つまり我々は、皆さんも思いませんでしたか？私洗礼を受けた時21歳でした。それまで放蕩息子してましたから、これで人生変わる。洗礼でザブーンとですね、この洗礼層で上がってきたら、新しい人間になって、全く何かが変わるんじゃないかって、すごい期待してました。しかし実際は、自ら上がってきても、何も自分的には変わったなって感じないわけですね。自分の性格とか、そうしたことは、私には変わりませんだ。変わったという人もいますけども。で、その時でも思ったんです。私たちは、見た目も、心も変わったと感じないかもしれないけど、しかし私たちの内なる霊はイエス・キリストと出会い、救いを受けられたら、私たちは全くそれまでと違う、新しいものに変えられて、そして新たな使命を持って、で、もう一度同じ家庭であったり、職場であったり、学校かもしれません。同じところにまた戻されていくんですね。見た目はわからない、変わらないけど、しかし霊的には全く新しくなった。神の大使として、今日は神前大使の小堀さんが演奏してくれました。皆さんお一人お一人も神の大使としてですね、今置かれている場所にもう一度送り返されているんじゃないか。そんなことを私は今回の体験として思わされました。ですので本当にクリスチャンであることの幸いと使命ということですね。それをもう一度考えさせられたんですね。8節9節、ここには主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良いとあります。皆さん新旧約聖書、今お持ちでしたら、こうパカッと真っ二つに開いてみてください。真っ二つに、ね。一体どこが聖書の真ん中だと思いますか？まあ、ページ数で真っ二つというわけじゃ実はないけども、章がありますよね。何章何章。ど真ん中の聖書の箇所ってどこだか知ってますか？あまり考えたことないでしょ、そんな。実はこの詩編118編なんです。この詩編18編が聖書のど真ん中で、その前に594章、後ろに594章あるんだそうです。じゃあこの118編の中でも最も中心となる聖句は何だろうっていうことをある人から私が聞いたのは、この8、9節じゃないかっていうんですね。 すなわち聖書が本当に我々に伝えたいど真ん中の、ど真ん中のですね、メッセージは、主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。神様を信じなさい。神に委ねなさい。本当に悩んだら、あの考え、この考え、あの人のこの人の声じゃなくて、主の声に聞き従いなさい。これが神様が我々に語ろうとしているメッセージではないでしょうか。私もそうだなと本当に今回の体験を通して思いました。また、詩篇118編には有名な22節から24節の言葉もありますね。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。励まされる言葉ですね。イエス様自身が捨てられたけども、しかし要石となったと、聖書の中にあります。イエス様自身が実はパリサイ人とやり取りする中で、この箇所をあなたたちはどう読むんだっていうことを言ってますよね。あ、それからもう一つ。イエス様自身が詩篇118編を、これは歌のようにしてイスラエルの民の中ではエジプトからの出エジプトって言うんですか、40年の苦労を通してイスラエルの約束の地に来たってことを思い返してお祭りの時とかに必ず歌のようにして歌ってた箇所の一つで、118編はとても有名です。でイエス様自身が確かこのマタイの26章というところを開くと、杉越の祭りの中、その最後の晩餐ですよね。今日は聖餐式を行いましたけども、その最後の晩餐のイエス様、食事を済ませた後に、その後一緒に賛美を歌って、それからオリーブ山へ、ゲッセマネの園に向かって出かけられたとあるわけですね。最後に歌った賛美というのがこの詩篇の118編だとよく言われています。イエス様自身もこの歌を歌い、自らを励ますようにして、でそんな思いでこの118編を読むとですね、また後で読んでみてください。イエス様自身のこと、そしてイエス様の苦難、十字架に向かっていく、本当にその思いがここの中にも出ている気がするんですね。そんなことで、この詩篇118編は最後にまた29節に、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでにという、この言葉を持って終わっています。我々がどのような人生を過ごしていくのか、どのような困難にぶつかるのかわからないです。しかし、その本当に最初から最後まで神様が握りしめて、我々も通して神様の和解をまた誰かもう一人、次の人に伝えようとですね、なさってくださっている、そのことを私は本当に強く思わされました。それでこの今回のタイトルにもなりましたけど、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえ前に。この言葉をですね、本当に私の今回の体験を通してのテーマだと思わさせられました。もう一つ付け加えて言うならですね、皆さんは聖書、新改訳聖書2017番ですか、この教会では。あれなんでわざわざ2017って言うんか知ってますか。まあ2017年にできたからだと思いますけども、それは2017年っていうのはマルチン・ルターの宗教改革っていうのがありましたね。ちょうど10月31日が宗教改革記念日だと思いますよ。ドイツのマルチン・ルターが、今からこれが500年前の1517年なんですね、にカソリックのその当時の教会に対して免罪符、これはおかしいじゃないかとか、恵みによって信仰によって救われるんじゃないかということを、もう一度95箇条の質問状というものを教会のビュッテンブルク城の城の教会に壁に貼り付けた。それが1517年の10月31日なんですね。それから500年を記念して2017年に訳されたから、新改訳2017って我々は呼ぶわけですね。そのマルチン・ルターがですよ、宗教改革で命も狙われて、あるいはお前がしていることは本当に正しいことなのか、信仰とはそういうことなのか、彼自身も実はその宗教改革の何年か後に鬱になってしまったというようなことが記録として残っています。彼自身も悩んだんですね。そうした生涯、いろんなことを通して振り返った中で、 彼はこの詩篇118篇に自分は一番慰められたってことを本に書いております。で、彼はこの詩篇118篇は私の詩篇だとマルチン・ルター自身が言ってるんですね。私の詩篇だ、これは私のために私のことを書いたものだってルターが言ったという記録が残っています。私も今回の病を通してこの118篇が私の詩篇となりました。皆さんにとってもこれは同じこと、一人一人に神様から語られているメッセージであるかと思うんですね。今日は時間ありませんけれども、ぜひ皆さんまたお時間のあるときにゆっくりとこの118篇をですね、噛み締めるように読んでみてください。聖書の中のど真ん中の章だということも、あ、ちなみにまた言うと聖書の中で一番、長い章、長い編ってどこだかと思いますか？これは知ってるでしょう。だいたい想像がつくでしょう。詩篇119編ですね。じゃあ短い編、一番短い章ってどこですか？知ってます？たった2章しかない、あ、2節しかない、詩篇117編ですね。つまりこの118編を挟んで一番短い編と一番長い編が固まってるんですよ。まあ、そうやって詩篇118編のことも覚えてみてください。私としては本当にこの体験を通して教えられましたけども、このことは皆さんお一人お二人にも同じではないかなと思うんです。そしてハンガーゼロの働きを通して、私は本当に世界中でいろいろな国がいろいろな課題に直面しております。南アフリカもそうでした、ザンビアもそうでした、その他にも今はウクライナのこと、ガザのこと、本当に心を痛む思いでおります。それぞれの国がその時代に、同じ時代なんですけど課題が違うんです。そうした中でクリスチャンが取りなし祈る祈り、これが世界を、時代を変えていく本当に鍵であるということも思わされましたので、今日は証しをさせていただきました。感謝であります。短くお祈りします。天の父よ、詩篇118篇を通してあなたがお語りくださった今朝のメッセージを感謝します。主よ、本当にあなたの恵みは尽きず、そしてそれは本当にいつも正しく新しく我々に語りかけてくださいますから感謝します。主よ、どうぞこのことを忘れずにいつも日々新たに受け取っていく信仰者ならしめてください。またあなたが与えてくださったこの世とこの時代と我々を和解の使者として送り出してくださっておりますから、どうぞ主よ、我々がこの福音のイエス様の素晴らしい十字架の許しと、そして復活の力と、これを伝えるものとならしめてください。感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。